11、社会福祉施設。 11.1、 保育所や介護施設が被災したらどこへ行くのか。日本の防災の常識は、被災したら避難所、小中学校へ行くです。しかし現状では、避難所は大勢、場合によっては数千人の住民が殺到する場所です。被災した保育所は近隣の保育所へ、被災した介護施設は近くの介護施設へ避難すべきです。避難所、小学校では幼児や介護施設入所者を受け入れる環境はできていません。また東日本大震災では、遠方への原発避難途中で多くの入所者が息を引き取った例があります。首都直下地震や南海トラフ地震での行政界を超えての避難先の調整、移動の支援を行う組織が必要と思います。福島県大熊町のクレール双葉とドービル双葉では、避難先の調整、移動手段の確保が遅れ、大勢の入所者が避難途中に亡くなりました。 11.2 福祉避難所の準備とは、介護施設が福祉避難所として臨時に定員を超えて要援護者を受け入れる場合に、事前に検討しておかなければならないことは下記の通りです。 1. 臨時の受け入れ可能人数、食堂、リハビリルーム、デイサービススペースなど。 2. 介護方法、停電、断水の中で簡易化など。 3. 必要な器具、飲食料、生活物資、燃料など。 4. 支援者の手配は下記の順です。まずは全職員での総力戦、人員確保のため一旦停止する業務も、要援護者の受け入れと同時に地域住民からの支援募集、長期的には全国からの支援受け入れ。地域住民からの支援者、協力者はできれば事前登録が望ましいと思います。なお避難所に要援護者スペースを設ける場合も、基本的には同様の検討が必要です。それができない場合は、1週間もすると避難所から福祉施設への脱走が始まります。 11.3 要援護者避難支援のタイムラインの作り方。最近では災害時に避難支援が必要な方々一人一人にタイムラインを作成するケースが増えています。また市民、個人や家族に対してもマイタイムライン作成を推奨しています。そのためにはまず地域全体のタイムラインを検討してください。自主防災組織や民生委員、介護事業者、医療関係者などの地域全体の対応を検討した上で、その中で一人一人の要援護者の避難支援や個人、家族のタイムラインを作成してください。最初からマイタイムラインを点々個に作成すると、地域が点々バラバラになってしまいます。要援護者避難支援の後には必ず要援護者支援が続きます。寒い板張りのスペースに放置すれば命を失う危険性もあります。